こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。なんか久々の収録の方は、だいぶ間が空いてしまった感じがしまして、3連休とかねあったんでちょっと挟んだ形になっちゃいましたけども、今日は中秋の名月というね、お月見の日っていうことですが、8年ぶりに中秋の名月と満月の日が揃ったということで、何気に揃ってなかったんだね。なんか、付近は大体なんか満月に近いみたいなイメージがあったので、なんとなくですけども、こう、それって、常識のように、中秋の名月イコール満月だと思ってたんですけども、どうやら違ったようで、約8年ぶりということで、久々の中秋の名月で満月というのを、拝めているということみたいなんですが、まあ厳密に言えば、明け方9時ぐらいだったらしくて、明け方というかね、午前中の9時ぐらいが、ちょうどその満月と中秋の名月の日付が重なっている日、時間帯だったということで、まあ、今収録しているのが21時15分なんですが、まあこの時間は若干ずれてはいるものの、とはいえほとんど満月ということで、今日はね、月をたくさん楽しんでいる方も多いんじゃないかなと思いながら、今日も話題を進めていきたいなと思っていますが、めぼしいニュースがあまりないので、動物にまつわるニュースを3つほど、ピックアップしておきましたので、こちらを読んでいきましょう。まず1個、豚の顔をしているような、サメ。こちらが見つかったそうです。イタリアで珍種のサメが死体で漂流していたのが発見されまして、その風貌がなんと豚に似ているということで SNS で話題を呼んでいるそうです。このサメ、2021年8月19日、ティレニア海にあるイタリア領の島、エルバ島近郊で、死後に海上を漂っているところをイタリア海軍の士官が引き上げたということらしいですね。奇妙な顔つきから発見者が調査のために、調査をするところにですね、持ち込みまして、どうやらこのサメは、オロシザメ科の一種だということが判明しました。この一種、日本の環境庁も加盟する国際的な自然保護団体である国際自然保護連合が絶滅危惧種に認定をしておりまして、通常は水深700メートルほどに生息していることから、その姿が見られるのは非常に珍しいとされています。地元のエルバス水族館によりますと、生物多様性に富んだトスカーナ諸島では、この魚を見かけるのはごく普通のことで、何度も豚魚が網に引っかかったという報告を受けていると。で、水から上げられた際、出す声というのもですね、豚の声に似ていることから豚魚と呼ばれる、一員となっているということなんですね。まあ、浸水が700メートルということなので、まあ、しっかりもう深海魚扱いですね。マリアナ海溝とかはね、1万メートルを深海超えたりとかしますけども、まあ、一般的には水深200メートル以下に住む、生物のことを、深海魚って、深海生物って呼んだりしますので、こちらのオロシザメ科の一種に関しましても、まあ、きちんと浸水、魚ということになりますね。深海魚という扱いになるなというところでございます。まあなんか顔は本当にですね、ボテッとしていて、本当に豚さんのような、顔をしてますので、よかったら見てみていただければいいんじゃないかなと思います。そして次の話題ですね。インターネットの普及によってデータをですね、世界中どこにでも届けることが可能になりました。ですが、この通信速度というのは地域であったり、契約回線の種類によってまちまちなのは皆さんもご存知の通りだと思いますが、自宅のインターネット回線の遅さが気になりましたドイツの写真家の方がですね、この度インターネットと馬、どちらが高速にデータを運べるかというのを実験をしました。この写真家の方、自宅ではアナログ回線を利用してインターネットに接続しておりまして、通信速度が非常に遅いことに不満を持っているそうなんですね。いかに遅いかということなんですけども、およそ 4.5GB の写真データを自宅から約 10km 離れた印刷所にインターネットを通じて送信し、ほぼ同時に同じデータを収めた DVD を馬に乗ったメッセンジャーに渡して印刷所に配達してもらうようにしました。同時に用意ドンでしだしたわけですね。その結果、馬は約1時間で印刷所に到着、データの受け渡しに、成功したんですけども、一方、馬が到着した時点でインターネット経由ではまだ 61% しか進んでなかったと。 で、その後馬が厩舎に帰った後もファイル転送はまだ続いていたということで、場所によってね、通信回線によっては、物を運ぶ際、データを運ぶ際っていうのも馬を頼った方が早いという結果になったそうです。そんなもんお前の家の回線直せよって話なんですけどね。1ペタ以上にも及ぶ、ブラックホールの写真の生データなどね、最近あったりとかしますが、こちらはインターネットではなく航空機などを用いることがあります。まあ、1ペタっていうと、テラとかよりも上のデータですね。なのでそうなってくると、非常にやっぱり時間が、現在の通信回線ではまだまだ時間がかかってしまうということなんですね。ところがまあインターネットの通信速度というのは年々向上していまして、2020年オーストラリアで 44.2TBps という通信速度を記録、日本においては2021年世界記録となります 319TBps の光ファイバー通信に成功していることから、近い将来あらゆるデータを世界中へ迅速に送信可能になることが期待はできますが、一方で、当然ながら容量というのもどんどんどんどん増えているので、まあここのいたちごっこというのは、なんだろうな、まあ進むようで進まなかったりみたいなとこだったりとかするのかな、なんていうふうには思ったりしますね。なので場合によってはやっぱり馬使った方が早いこともあるのかもしれません。はい、次、いけるところだったら電車鳩っていう手もあるよね。次ですね。もうこれは先週ちょっと話題になってましたけども、皆さんもね、ご存知な方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。もしかしたらペンギン、宇宙人の可能性というのが出てきたそうです。イギリスでの研究により、ペンギンに宇宙人の可能性というのが浮上してきたということ、とんでもないニュースが出てきました。こちらどういうニュースかと言いますと、ペンギンに宇宙人の可能性がある、その研究結果というのが、どうやらペンギンのうんち、からですね、金星の大気中にあるある化学物質と同じものが発見されたという驚きの結果があったんですね。その物質ホスフィンがですね、金星から3800マイル、およそ6100万キロメートルも離れた地球に存在する理由についてはその説明ができないものの、研究している方々はジェンツーペンギンがですね、ジェンツーペンギンっていうペンギンの種類ね、ジェンツーペンギンがこの物質を生み出す過程において彼らの生活スタイルから研究を進めていっているということなんですね。で、まあ、研究者の方々は口々にこう言っているそうなんですが、ホスフィンの発見が本当であることを確信しています。しかしその制作過程が全く分かりませんと。嫌気性バクテリア、この嫌気性っていう言葉、皆様あまり馴染みがないかもしれないですけども、嫌気っていうのがですね、嫌い、嫌っていう嫌ですね。あれをこう、音読みすると嫌。で、空気の気で嫌気性バクテリア。つまるところ、酸素とかをですね、人間とかは通常こう酸素を取り入れなきゃ生きていけないんですけども、嫌気性の生物というのは酸素とかが毒になってしまう。そういう生き物のことですね。嫌気性バクテリアの中には、ホスフィンを作るものもいます。それらは池のヘドロ、アナグマの内臓、ペンギンのうんちから見つかっていますよと。競争関係にあるバクテリアに対する防御、もしくはシグナルに関係している可能性があるということで、ホスフィンは昨年地球と似た金星の大気ガス層から発見されたということで話題になっているということなんですね。まあ確かに、まあなんだろうな、鳥類というにはなんか不格好すぎるし、可愛らしすぎるしね。しかも二足歩行だし、なんか羽はまともに使えそうな羽でもないし、みたいな。顔はね、全体的なフォルムも非常にこう、人間とも、哺乳類とも言えない、鳥類とも言い切れない、どこにも属さないような、あの可愛らしいフォルム。あれはまた、もしくは、やっぱり宇宙人だと、言われても、まあ、何ら違和感はないかなと。あるか。宇宙人ではないか、さすがに。まあそんな感じで、実は地球外から来た生物なんじゃないかというちょっとね、不思議なニュースでございました。またちょっと動物系のニュースもですね、まとめて見つけたら、皆さんにお届けしたいなと思っております。今日のところはここまで。皆さんまた明日お会いいたしましょう。